はい、皆さんこんにちは、京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロ、フルート奏者の山村ゆかりが時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けいたします。この番組は株式会社一行、着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、本日は素敵なゲストを招きいたしました、クラシック音楽プロデューサーの松田彩子さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日はね、わざわざ来ていただきありがとうございます。
とんでもございません。ありがとうございます、
松田さんはですね、夏の京都来ていただきまして、
はい、
暑いんですけどね、今年はでもなかなか、でも梅雨というか雨も今日は上がっていい時に、ね、本当はね、この時期本当はすごい雨なんですけれども、
そうですか、
松田さんが多分イタリアからかな、なんかすごいいい風を連れてきてくれたのかもしれないとか思いながら、
ありがとうございます。
そう、なんかね、私の中では増田さんは素敵できる女子のもう5本の指に入る方なんですけれども、
何をおっしゃってますか。
今日はもうなんかすごく嬉しい偶然を捕まえて、ちょっと今日番組にお呼びさせていただいたんですけれども、増田さんとはね、実はイタリア大使館で出会いまして、
私一番前でもうね、そう、釘付けとなりましたけど、本当に美しいあのフルートの音色を聞かせて、させていただいたのが最初でしたよね。
いやいや、もうなんかね、イタリア大使のお誕生日パーティーでね、そうそうそう、私がこう演奏させてもらった時に真ん前に座ってる素敵女子が、素敵な日本人女子がいるじゃないですかと思いまして、でそれからね、なんかね、はい、あの親しくさせていただいてるんですけどね、松田さんは異色の経歴で、もともとピアノ勉強されての、はい、トーフィールさんでしたっけ。
最初はピアノとパイプオルガンを学んで、うん、ピアノオルガン学科を大学では卒業してるんです。
かっこいい。
でその後はですね、私新潟県長岡市の長岡市芸術文化振興財団に勤めて、長岡リリックホールで企画制作をしておりました。
なるほど。
そこで東京フィルからヘッドハントされて、うん、東京フィルハーモニー交響楽団に行って、うん、それで、まあ、昨年の10月まで東京フィルの広報障害部長として勤めておりました。
すごいな。でも
なので山村さんとお会いした時は、私は東京フィル時代だったんです。
まだ東フィルの障害の方だったんですよね。
そうです。
やり手のもうすごいバリバリっていう感じの、はい、よくイタリアとか行かれてますけれども、
は
い、
そうですね、東京フィルの名誉音楽監督のチョン・ミョンフンが、
はいはい、
もう韓国、ね、イタリアではね、うんうん、もうミラノスカラザフェニーチェが劇場も、
世界的なスターですよね。
大変なことじゃないですか、うん、それの関係もありましてね、イタリアにはしょっちゅう出張で、ほぼ毎、今も昨年、10月末、うんうん、東京フィル退職しまして、11月にクラシック音楽企画制作する会社を立ち上げましたけれども、はい、退職後はほぼ毎月イタリア出張行きます、
ね、いやもうすごいですね。イタリアが通勤圏っていうのがすごいですよね。かっこいいな、ね、それでダイヤモンド社さんからこう、はい、クラシック音楽全史っていうね、
そう、昨年
すごい素敵な本を、ビジネスに聞く世界の教養、
そうそう、もうこれダイヤモンド社らしいですよね。
かっこいい、もう本当におじさまたちに大人気なんじゃないですか。でもやっぱ本当に勉強されてる方多いんじゃないですか ね
今なんか実は第5版まで行って、
すごい、
韓国語と中国語にも今翻訳、はい、進んでまして、もう韓国台湾では多分年内に、発売されるかと思うんですけれども、去年の9月末ですね、はい、クラシック音楽全史でざっと2000年分歴史書きましたけれど、今またこの9月に第2弾が予定されて、今その執筆、
海の苦しみですね、今ね、
海の苦しみです。
いやでもすごくわかりやすい本で、本当にこう音楽家の人が読んでもなんか違和感がなく、はい、でもビジネスマンの人とかが見ても、は
い、
ほーという感じの、あの切り口になっていて、で年代順にちゃんとなっているので、皆さんぜひぜひ手に取ってほしいなと思うんですが、今日はね、楽曲の紹介は、ね、ヒンデミットという、うん、ポール・ヒンデミット、ドイツの、ね、作曲家で、ビオラ奏者でもあったし、それこそ、ね、指揮者でもあったんですけれども、ヒンデミットは、ね、作曲家としただけじゃなく、先ほどどういった意味で教育者や理論家としてもね、とても有名な、ドイツの作曲家で、今日はねフルートとピアノのための、ソナタという曲で、第三楽章を紹介させていただきたいと思います。第三楽章はね、非常に活発にと書いてあるんですけど、タランテラ風の主題がね 使われていて、タランテラって先ほどねイタリア大使館の名前出ましたけど、はい、あのナポリの方のね、あの舞曲というか、うん、8分の6拍子のテンポの速い舞曲のリズムのことを言うんですけど、タッタタッタタタタタとか、うん、そういう感じでタカタタカタタカタタカタっていうのが出てくるので、はい、どうぞ皆さんにそこがね出てきたらこれかと思いながらちょっと聞いていただきたいなと思います。ヒンデミットでフルートとピアノのためのその他です。どうぞお楽しみください。
Thank you.
はい、ありがとうございました。ヒンデミットのフルートソナタ第三楽章でした。あゆかさんどうです、お気に召したかしら。
素敵な曲、
よかった、お耳がいい人に言っていただけると何かすごい励みになっちゃうわ。
私ライブで聞きたいと思いました。
あ、もうぜひぜひ、
ゆかりさんいつライブ、フォーフォー
あゆこ松田さんにやります。
ゆかりさんいつ聞くチャンスあります。
あ、もうあのいつでもいつでもご用命いただければ、あのね、あのイタリアものもいいけど、こうイタリアのこういうリズムと関係するドイツのものとかもいいですよね、う
ん
う
ん、すごく素敵で、
うん、なんかこのねクラシック音楽全身もこう通じると思うけど、はい、ハイドンだったらこうロンドンと関係があったとか、はい、いろいろこう国がその時代をまたがっていてっていうのがあるから、はい、こうやってこう歴史的につながっていくと、うん、とても面白いですよね。
面白いですね。
ケルト音楽も皆さんイギリスもね、向こうの方のアイルランドとかあっちの方だと思ってたけど、はい、ブルターニュとかあっちもずっと続いていってね、うん、ケルト音楽だったりするので、
タランテラってそのイタリアでその生まれたものでもやはりそのドイツ人がドイツ語を話しているドイツ人が作っているから、やっぱりねその音楽のリズムっていうかその息遣いというか、それがすごくやっぱりあの、
う
ん、ドイツっていう感じ
で、
すごく素敵だった。
ちょっとこのドイツ語の和声に、うん、なんかこうイタリアのリズムを乗せてるっていう感じで、はい、これがすごく面白いんですよね。
すごく素敵だった。
私ね、センスよく、それこそこれナポリで演奏しました。ナポリオン学院の教授とかの前 で、やっぱりその時にこれナポリの本当は発祥のリズムなんだよってすごい教えてもらって。
なるほど。
そうなんですよ。だからねこうやってね歴史とかつながっていくから面白いんですね。
面白いですね。
音楽ってね、本当にこう難しいとかそういうんじゃなくて、あこういうふうに考えて背景を考えると、うん、そんな遠くないことなんだっていうのが多分感じていただけると思うので、
ぜひぜひ。本当に素敵だった。
あ嬉しいです。なんかもうそんなに言ってもらえてこれ選んでよかったです。
本当にありがとうございます、
ね、イタリアものもねぜひぜひぜひご一緒したいんですけれども、はい、松田さん今後のご予定とかは、うん、
とにかく今はですね、私その9月末に第2弾の、まあ、今あのまたダイヤモンド社から出ますから、は
い
はいはい、それはクラシックの名曲をね、
いい、
あの100曲以上ちょっと選んでるんですけど、
う
ん、
それは何、あのまたオーケストラが中心の名曲ですか。
いや私やっぱり自分がねピアノオルガンが出てるから割と鍵盤楽器も多いですね、うん、
なるほどな。
ただまああのこの1巻目のクラシック音楽全史で取り上げた、まあ、作曲家をまあ中心に書いてますけれども、ただね今フルートの作品聞いて、はい、ちょっとこれヒンデミート追加しなきゃいけないかなと思いましたけど、
管楽器も、ね、来年はね、うん、フランス6人組来ますから、プーランクとかもフルートすごい素敵な曲書いているので、はい、では話が尽きないのですが、はい、お時間がやってまいりました。最後にこちらの告知です。9月21日大阪関名のカフェプレリュードというところで、タンゴグレリオのお二人とクラシックタンゴからピアソラまでを共演いたします。ご興味のある方はホームページをご覧ください。この番組は株式会社1個着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の大事会用のこの時間にお会いいたしましょう。皆さん本年もどうぞよろしくお願いいたします。山村ゆかりのミュージックプラスでした。